KyoKyoNet Radio。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。第3回の今宵もどんでん返し、
はい、
はい、始めていきたいと思います。
はい、
しっとりとねあのね、
しっとりですね。
まあ、冒頭なんだけど、
はい、
ちょっとね、自分面白い話が1個ありまして、
はい、
実はですね、3日4日前ぐらいにですね、
はい、
お部屋につけるライトってあるじゃないですか。
はい、
ライト、電気、
電気、
はい、
はい、
の電気と音楽をかけるスピーカーが一体型になってるやつ。
要するにシーリングライトからスピーカーがついてて音が出てるやつ、
はい、そうなんですよ、
はいはいはい、
っていうものが今こう売ってまして、
はい、
そちらをですね、まあ、ちょっと譲っていただいて、
はい
はい、家に届いたんですよね、
はい、
でいざつけてみたところ、
はい、
電気もちゃんとつくし音楽もちゃんと流れるし、
はい、
で、
はい、
これは素晴らしいと思ってたんですけど、
はい、
実はですねそれ Bluetooth 接続なんですよ、
はいはいはい、
でなぜかその Bluetooth の接続にパスワードは搭載されてなくてですね、
はあ、
言っちゃえば誰でも好きなとこから繋げるような状態だったんですね。
まあまあそうですね、
はいはい、まあ気にしてなかったんですけど、そしたらやっぱ案の定、
はい、
周りの近隣の方に勝手に繋がれ、勝手によくわからない音楽が流れてしまい、それで変な時間に起きてしまうっていう、はい、ちょっとした出来事がありました
実はそのシーリングライトうちありまして。
あ、本当ですか、
はい、うちあるんですけど、はい、快適に使ってますけども、
はい、買う方はねぜひそのシーリングライトってやつか、
はい、は
Bluetooth のパスワード付きのやつをぜひ購入するように、はい、気をつけてください。
あるんですか、
はい、まあ、冒頭なんですけどね、
はい、
一旦 CM 入ります。
はい、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
アートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
はい、
あ、気をつけた方がいいですね、
はい、
まあ、昨今その Bluetooth 以外にも Wi-Fi とかもね、
はい、
パスかけないと勝手に近くの人たちが、
はい、
Wi-Fi 繋いで、
そうなんです
利用される可能性もありますんで、
はい、気をつけてください、はい、
パス大事です、まあね、
今僕の部屋からその電気はもう取り外されてて、
は
い、はい、もう普通の電気に戻してあるんですけども、
はい
はい、ちょっと残念というか面白かったというか話だったんですよね。
そんなこともあるよということで、
はい
はい、
でね、前回の放送で、
はいはいはい
はい、最後の方に何か西田が、
はい、ああそうですね、
はい、宿題というか、はい、1ヶ月
なんだ簡単なクイズ、はいはいはい、
ね、いるんじゃないですかね、
はいはい、まあもうね、はい、今は秋も深まり、
そうですね、
だいぶ時期もずれてしまったわけなんだけども、はい、まあ、いわゆるセミファイナル、
はい、
セミ爆弾とかも言うらしいね、
はい、準決勝、
そうそうそう、はい、死んでると思って転がってたセミが、うん、襲いかかってくる例のあれですよ、
はい、
まあみんな一度は経験したことがあるんだと、
はい、
あると思うけども、
はいはい、
あれの見分け方だよね、
見分け方、はいはい、
まあセミ大体上向いて死んでると思うんですよ、
はい、
こんなだって、
はい、ひっくり返って
る、ね、はいはいはい、でその時に足が開いてるやつ、
はい、
とそう閉じてるやつがいるんですよ、
はいはい
はい、閉じてるやつは、
はい、
大体お亡くなりになってます。
あ、なるほど、
はい、開いてるやつは、
はい、
割と生きてる可能性高いです。
なるほど、
はい、
足を大の字みたいに、
そう、わーって開いたままひっくり返ってるやつは、
うん、
飛ぶ可能性があるということで、警戒してい
ただければ気をつけなきゃいけないと。
そうそうそう、大体閉まってると、まあ、大体死んでるんで、そのまま
なるほど、
まあ、ほうきなりと片付けていただいて、
ってことは今後セミに遭遇したら足を開いてるか閉じてるかを
一
回耳開けましょうってこと
で、ね、そうそうそう、
まあ、来年かな、
来年、そうだね、まあ、だいぶセミもいなくなってしまったんで、
はい、
まあ、来年
からすごいね すごい小ネタだね。
そう、そうでしょ。でもね、意外とほら役に立つっていうか、やっぱあの、はい、準備、心の準備があるとないではさ、はい、あのライブ物事も違うんで、
はい、
あいつは動くかもしれないぞって思ってるだけでもだいぶ楽なんでね。
そうですね。
そう、まあ、あの来年の夏に、はい、ぜひ使ってください。皆さんもそれください
。
はい。
ってことでね、このラジオ、毎回真ん中のね、はいはい、このタイミングでコーナーを一応設けさせていただいておりまして、
はいはいはい、
昼休みの喫煙所ってことで、
はい、
まあ、昼休みの喫煙所とかね、
はい、
まあ会社の方たちとか同僚とか仲間と、なんかこんなお話を、
はいはい、
ね、ひょんな話をするときにいいネタになるもの、
はいはい、
はい、お話はないかなってことで、私たちが提供しますっていうような、はい、コーナーなんですけど、私たちね、はい、今3回目の収録なんですけど、
はい、
結構その雑学というか、うん、最近の流行りというか、うんうん、結構ハッピーなね、
うん、
ニュースというかお話が多いですよね、
はいはい
はい、なんか巷で人事件ありましたとかここ悪いこと起きましたっていうニュースの方が、なんかここ最近どこのサイト見ててもテレビ見ててもやっぱニュースってそういう悪いニュースが、
まあ、多いですな、はい、残念ながらね。
そうなんですよ、まあ、そんな中でね、まあ、ちょっとした、まあ、ハッピーになるような笑いが起きるようなお話とか、
う
ん、ためになるお話があればいいななんて思いながらやっていただかせているんですけど、
はいはいはい、
そうなんですよ。ちょっとね、面白いちょっと僕見つけまして、はい、皆様コンビニってよく使いますよね、
はいはいはい、
コンビニ
ニュースとか、ね、ないと大変ですよ、はい、
そうです、
はい、
やれセブンイレブンやら、うんうん、やれローソンやらっていろいろあると思うんですけど、
はい、
24時間やってるのが一応売りですよね、うん、
はい、
はい、でそのセブンイレブンとか、まあ、ローソンとか全部の全国のコンビニエンスストアっていうのを、
うん、
全国に大体6万件ぐらいあるらしいんですよね。
ほう、
はい、まあ、数的に言うとそうですね、6万件ちょうどぐらい、5万8000件ぐらいですね、
はあはあはあ、
今全国にコンビニがあるんですけど、はあ、その全国のコンビニの数より歯医者さんの方が件数多いっていう。
あ、なんかそれ聞いたことありますね、
はい、
はいはいはい、
で僕ちょっとねすごいこれ不思議で、
はあ、
みんな歯医者よりコンビニ行く回数の方が、
まあ絶対多いよね、
絶対多いと思うんですよ、
はいはいはい、
ね、コンビニ10回行ったら歯医者1回行くかどうかみたいな感じじゃないですかね、
うんうん、
なんだけど歯医者さんの方が1万件ぐらい多くて、
ほう、
まあ、6万8千件から9千件ぐらいあるんです、っていうところにちょっと僕びっくりしました。それなぜなんだろうって僕ちょっと調べてきたんですけど、日本って、まあ、その昭和戦争がね、第二次世界大戦が終わってから、うん、まあ、高度経済成長期っていうのに入りまして、
うん、
はい、まあ、いろんな食べ物、機械、まあ、服もそうですけど、どんどん進化していったんですよね、日本って、うんうん、まあ、その中に、まあ、マクドナルド、やはり牛丼チェーン、吉野家とか、やっぱそういう今ね僕たちが普段口にしてるような飲食店とかもどんどんできてきた時に、やっぱこうジャンクフードが増えてって、
は
い、で、まあ、それに伴って虫歯とかの、その要は件数も徐々に徐々にやっぱり増えてきたと。
はあ、はい、なるほどね、
食べるものがやっぱ昔に比べて変わってきて虫歯になりやすくなったから、歯医者さんもどんどん作ってった結果歯医者さん多くなりすぎちゃったらしいです。
は
い、でも歯医者さんって意外と稼げてるらしくて、
ああ、まあそうです
ね、あんまり潰れないらしいですよね。むしろコンビニの方が大変じゃないかって言われてる感じらしいんですよ、うん、っていう話だったんですけど、
はい、でもいつもそれ聞いて不思議なのが、はい、お医者さんってなるのが難しいじゃないですか、
そう、ね、
まあ、医師免許
そうなる
のは歯医者さんも当然お医者さんのあれなんで、
はい、
医学部
そうですね、歯科衛生士、
歯科衛生士、歯学部、
はい、
ですけど、随分そんなに多いのにそんなお医者さんいるよねっていう。
そうなんですよね。
なんかね、
まあ、なんかこれを言うと、まあ、歯医者さんにね、なんか悪い気持ちさせたらちょっとあれなんですけど、
はいはいはい、
要は手術する要はメスとかを使うね、
うんうんうん、
心臓とか、
はい、
まあね、胃とかそういう体の中を開けて手術する外科医の方たち、
うん、
と歯医者さんの、やっぱ資格って全然やっぱりこうレベルが違うんですよ、
うんうん、
はい、学校卒業すれば免許もらえるっていうのがやっぱ歯医者さんではよくあるんですけど、やっぱそれ以上のやっぱ、ね、お医者さんの免許もあるんで、やっぱその2年間通ってやっぱ歯科の衛生士の免許もらってみんな働いてる感じらしいんですよね。
なるほど、
はい、で割と簡単に取れるみたいなのは一応聞くは聞くんですけど、はい、だとしてもだよね、
うん、まあでも昔はね、まあ、江戸時代とかなんてのは、まあ、虫歯とかってのは歯につながる病気ですから、はい、
うん、
結構あの死因が虫歯っていうのは、はい、まあ、江戸時代より前は結構あった、
うん、
そうなんで、まあ、意外とまあおろそかにしてはいけないというか大事なね。
そうね、
まあ、今はねやっぱり医学が進歩してるし、まあ、歯医者さんもそんなあるんで、
はい、
まあ、虫歯で死ぬなんていうのはまず聞いたことない話だけど。
そうなんですよ。
一応本当はねなかなか危ない、
はい、
ね、あれだから。
そうだから虫歯もね皆さん気をつけないといけないんですけど、
はいはい
はい、まあ歯医者さんにね通うことがなければないほどやっぱりみんないいとは思うんで、
はいはい
はい、歯医者さん的にはみんなに来てほしいでしょうけどね。
まあね、
はい、皆さんは虫歯にならないように
はい、はい、
気をつけていけばいいんじゃないかなっていうお話でした、
は
い、
なるほど、
はい、まあその流行りのお話今回じゃなかったんだけど、
はい、
どう西田はなんかどうか北海道行ってきたみたいなちょっとさっき聞いたけど。
あ、そうですね、まあ、あの帰省がてらね、うん、あのまあちょっと、
うん、
まあ、親に会ってきて久々に、まあ、ちょっと地元の友達と会ってきて、
はいはい、
まあ、行ってきたわけなんだけど。
そうなんです
ね。でですね、まあそう、あの、まあ、今収録日の、まあ、昨日帰ってきたわけなんですけど、うん、
はい、
初めて、
うん、
人生十何年あの携帯電話、
うん、
持ってますけど、あのガラケー時代から、うん、
はい、
初めて俺携帯忘れてきたっていう、携帯なくしまして。
お、北海道で。
まあ、帰ってきてからなんだけど、
うん、
まあ、あの羽田空港着きまして、うん、そこからバスに乗って、
うん、
まあ、吉祥寺駅まで行って、うん、そこからタクシーで家帰ったんだけど、
うん、
まあ、家帰った瞬間に、
うん、
携帯ないってで、まあ、そのタクシー降りた瞬間だったんで、タクシー、あ、忘れたと思ってタクシー見たら、
うん、
ないと、
うん、
これどこだろうと思って、うん、まあ、これ、まあ、飛行機も降りてる時持ってたんでバスしかないなと思って、うん、バスに電話したら、バス会社にね電話したら、うん、まあ、幸いまあ、見つかって、まあ、ありますよと、うん、特徴高校教えたら、
はい、
あって、で、まあ、うん、そしてまたたまたま幸い本当にあの家から車で10分ぐらいのところが、うん、あの営業所バスの、うん、で最終地点だったんで、もう夜11時過ぎだったんですけど、うん、まあ、今取りに来ればすぐ渡せますよねつって。
じゃあ携帯は見つかった、
まあ、そう、なんとかもう本当にあの30分以内ぐらいに回収できたんでよかったんですけど、うん、
危ないね。
ヒヤッとして
北海道になくしたのかと思った
よ。いやー、そしたらもうね、どうしようもないって言ったら、まあ、そうだね、飛行機に乗れないんで、今飛行機もら全部携帯なんでね、スマホなんで、
今ちょうどね収録が9月の後半、
はいはい、
もう秋真っ只中ってさっき言ってましたけど、どうですか北海道、今秋のシーズン今行ってみて、なんかどんな感じだったっていうか、
あ、まあ、
気温とかね、
涼しい感
じ、ね、涼しいよねどう、虫とかは結構いるの？
あ、虫はねまだねいるね。
ああ、
蚊とかそういうのがいないから、はいはい、だいぶあの過ごしやすい感じだけどね。
ああ、
カメムシとかテントウムシなんてのがたくさん、
はいはいはい、
やっぱ山とかが多いわけです
ね。そうですね、まあ、私たちですね2人ともちょうど北海道の小樽市という町出身でですね、
はいはい
はい、まあ皆様知っている札幌っていう町から、まあ車でそうですね1時間しないぐらい、
しないぐらい、
ね、うん、で着く、まあ、隣町に面してる、うんうんうん、町に私たち地元、まあ、故郷がありまして、
はい、
まあ、そちらの方に帰ったんだよね。
はい、うん、そうね、
そうね、ちょっとね俺も最後帰ったのは夏なんで、
はい、
まあ、ちょっとこう雰囲気とかもいろいろ違うんじゃないかなと思ったんだけど、どう、なんか北海道小樽帰ったんでしょ、
はい、
なんかこうお店とか変わったりしてた？
いやなんか変わってたね、なんかあれがあるあれがないとか、
そうよ、
そうそうそう、
うん、
なんだろう、なんか見慣れた景色なんだけど、
はい、
なんとなく自分の記憶にあった景色と違うというか、
はいはいはい、
あそこの角にあったあれがなくなりみたいな、
まあ、やっぱそうだよね、
このとこにこんなのがあったんだ、
ね、やっぱそうだよね、地元だからね、
ね、
なんか見たことない飲食店増えたりとかさ、
あ、そうですね、
そうそう、逆になんか昔から行ってて飲食店なくなってたりとかさ、やっぱあるじゃないですか。
でもやっぱ現代のちょっと日本の地方都市って感じでさ、うん、まあ、なんかちょっとやっぱりなんていうのかな、娯楽施設が減り、やっぱ介護施設とか、そうね、
はい、
そういうね、あの高齢者向けの施設なんか増えてたりして、まあ、
そうね、
ね、ちょっとなんか ね、
うう んね、
若い人には厳しくなってきてるのかななんていうのを思いながらね、
うん、
ただまあ、あの時期的にはね今あの北海道いい時期なんで、
そうです
ね、まあ、涼しくてね今お昼間はねあの太陽出れば暖かくて、うん、まあ、夜はちょっと一枚羽織れば涼しく出会えるかなぐらいの、
は
い、
で世間は食の秋、
ね、
味覚の秋とも言いますから、北海道はですね、
うん、
基本的に食べ物っていうのは基本どれも美味しいですね、
うんうん、
まあ、畜産業から農業から水産業まで、
はい
はい、すごい幅広く行われてるんで、やっぱ食べ物地ってとても美味しいんですよ。なので、まあ、春夏秋冬いつ行っても楽しめるんですけど、
はい、
まあ、基本的にもね、
うん
うん、やっぱりそのちょうどいいんじゃないかなって今時期は、
はい
はい、ちょうどねコロナも落ち着いてきたんで、
そうね、
はい、旅行 もし検討されてる方は
おすすめですよね、はい、北海道、まあ、今時期だよね本当にもう過ぎるとあの寒くなってくる、ね、
そうなんですよ北海道小樽市に、はい、まあ、札幌もいいんだけど小樽市に行きましょう、
小樽
だ
ね、
はい、
ね、
千歳空港から一本で行けるんで、
そうね、
はい、
まあ、あの美味しいものも多いし、あのレトロな街並みなんてい
う
のもね、
そうなんですよ、
まあ、歩いてるだけでもちょっと絵になりますから、ね、はい、楽しいからね、
はい、ここでね一旦ちょっと私たち小樽市にちょっとね本を売っとこうかなみたいなね作戦だったんですけれども、
そうですね、
はい、
まあ、我々割とあの小樽小樽言ってる方だと思うんだけどね、
はい、そうですね、
もうぜひみんなを行っていただければね、
はい、
いや改めてやっぱりねでも美味しいものが多いね、うん、やっぱりあの小樽に、まあ、滞在したのは1日ちょっとぐらいだったんだけど、うん、やっぱりあの食べきれないよね、うん、やっぱあそこも行きたいあそこも行きたいあれも食べたいこれも食べたいってなると、
まあ、そうね、
食べ物がちょっと難しいね、
は
い、
まあでも東京もね私たち今東京住んでますけど、うん、もうお店の件数もやっぱ多いですし、
ね、
美味しいお店もたくさんあるんで、あ、まあ、全国どこでもあるけど北海道でしか食べれないものもあるよっていう、ね、
うんうん、
お話ですよね、私たちの、ま、町だとルタオとか、
あ、
はい、あとは釜江の釜ごととかにあるんじゃないですかね、
はいはい、行ってきましたよ、
はい、行ってきましたね、
これ
さ、
ね、
実はこの後の、ね、後半でさ、
はい、
最近のなんかアニメ映画シーンやばくねって話しようと思ってたんだけど、やばい尺が3分しかない
し、はい、そもそも今の小樽だったらあの人気アニメのゴールデンカムイ、
あーゴールデンカムイ、
あれはあの北海道のアイヌの時代を舞台にしてます
から、はいはい、
あれはまああの序盤の方かな、うん、主人公がいる町は小樽市なんで、
おそうなんですか、
で、はいはい、であそこであの新倉屋 の, あの花園団子っていうあの有名なお団子があるんですけど、
はい、
まあ、あれを作中のキャラが食べてたりとか、
はい、
あのまあ旧手宮線っていうねあの今廃線になってるんですけど、うん、まあ、あの小樽行くと、
うん、
まあ、あの昔そう使われた線路があって、
はい、
まあ、そういうのなんかもあのアニメなんか出てきてたりとかしますんで、
はい、嬉しいよね、でここ俺が住んでたところの近くだみたいな、
そうそうそう、
アニメで出てくるっていう
のってだからあのゴールデンカムイハマってる人はちょっと小樽 今行くと楽しいかもしれない、
はいはい、
作中のキャラが食べてたあれがあったり歩いてた道があったりだとか、はい、結構まだあの昔のあれは残ってるんで小樽は。
え、新倉屋団子すごいさローカルネタなんだけど、
はい、
新倉屋団子あったじゃん、
はいはい、
築港の近くに、
はいはいはい、
あの隣にオスパあったじゃん、
はいはい、
オスパやってる、まだ
オスパね、ありましたよ、
ある、
あった、
あ、よかった、
あれオスパあると思って
オスパ何か知りたい人は検索してください、はい、でオスパの ね下にセイコーマートっていうのがあるんですけど、
あ、
このセイコーマートもね東京ないんですよね、
そうね、
はい、
あれはもうローカル、まあ有名なねローカルコンビニだけどね、
ホットシェフなんですよ、
ホットシェフね、
はい、でもそのホットシェフって何って思う人、うん、いっぱいいると思うんですけど、
はい、
はい、ぜひ検索してみてください、はい、ここでは言いません、なんかいいよ ねラジオ聞いた後にさ、
うん、
あれなんていうどういう意味なんだろうみたいなさ、
あ、
そう、あれ何なんだろうみたいな調べるってい う、
いいね、
はい、また一つ醍醐味なんじゃないかなって、
僕もプライベートであの普通にあのラジオ聞いて、はい、そういうのやってるんで、
そうです
美味しいお店とか結構都内のね、
はい、
ラジオから仕入れたりするんで、
はいはいはい、僕たちの番組をね気にね、
いや、そうそうそう、
はい、知っていただければと、
ね、興味のある方はね、はい、ぜひ、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、
嘘つけ、
はい、
はい、
ということでね、もう、
うん、
早いことエンディングなん
です、エンディングですね、
はい、ちょっと地元の話でちょっと盛り上がってましたけど、まあ、たまにはいいんじゃないです
か、ね、あ、そうだね、
はい、僕もねちょっと話聞いて帰りたくなりました、
ああ、そう、
はい、
久々に帰るとね懐かしい人物、うん、
はい、
まあ、食べ物とかね景色もあってね、
そうですね、皆様ね聞いていただいてる方たちも故郷があって、
うん、
まあ、住まい、今の住まいと生まれ育った場所と違う方もたくさんいると思うんですけど、
はいはい、
まあ、そんな故郷のお話とか、うん、まあ、そのうちの地元ではこうだったとか、こんな面白いものがあったとか、
うん、
こう変わったんだみたいな、なんかありましたらぜひお便りで、
そうだね、
はい、いただければちょっと嬉しいんですけど、
うん、
はい、お便りくださいというか
そうですね、はい、もうぜひぜひお待ちしておりますと、
はい、全然ね、自慢話でいいんで、
そうそうそう、
はい、北は北海道、南は沖縄までね、
うん、
いただければ、
そう、ね、
沖縄とか行ったことないから行ってみたいんだけどね、
はいはいはい、うん、そうね、沖縄もいいとこですよ、
はい、まあ、はい、じゃあ今回いつもね私たちラジオの一番最後のところで、まあ、宿題みたいな、
あ、
はい、お話をさせていただいてるんですけど、今日はじゃあ僕から、
はい、
はい、 実はですね、はい、昼寝ってあるじゃないですか。
はい、
昼寝、はい、皆様ね、仕事の休憩時間に昼寝する方もいると思うんですけど、うん、実はですね、昼寝って人間の脳と体と全てにおいて体にとてもいいって言われてるんですよ。でですね、何が一番いいって、昼寝を続けると、うん、頭が良くなるらしいんですよ、そう、頭が良くなると記憶力向上とか、うんうん、要はその右脳と左脳の働きが活発になるとかいろいろあるんですけど、じゃあなんで昼寝すると頭が良くなるのか、で夜たくさん寝たっていいじゃない、
はいはい、
でも昼寝することに意味があるらしいんですよ。
それちゃんと理由が分かってるわけ
ですか。そうなんですよ、理由もあってこうこうこうでこうやって良くなるっていうお話があるんですよね。
なるほど、
はい、西田次の放送までに
宿題ですか
考えてきてください。
まあ、でもね、寝るのはいいっていうか、まあ、記憶が定着するのはよく、まあ、寝る時っていう
ですね、
あのお勉強とかするときはちゃんと寝ない、夜寝ないと、
はい、
寝脳に定着しないなんていうか。
そうなんです。ただこれあくまでも昼寝なんで、うん、午前中とか夜、ね、夕方ご飯食べる前とかはダメなんです。
なるほど、
昼じゃなきゃダメなんですよ。
まあ、昼寝なんでまあ10分20分
そうなんです、
まあ、30分以内ぐらいの多分ね。
そうです、
あると思うんだけど、
適した時間は あるんですけど、何分寝れば一番いい。
ほうほうほう。
でもそれは次回の放送で言おうかなと思います。
なるほど、はい、また次回のためになる話が聞けるということ
で。そうです、はい、まあ、それまで1ヶ月間ね、皆様しっかり寝て、
そうだね、
はい、しっかり仕事に備えて、ね、はい、休憩中はしっかり昼寝してください と、はい、で旅行は北海道に行きましょうという話でした。ではまた、
はい。